高山俊吉気分青信号。
こんにちは。車の話、その中でも自転車の話を今週はしましょう。新聞報道によると警察庁は今年の上半期で自転車に乗っていわゆるながら運転をしているケースがどのくらいあるかということを調べた、摘発をした。でそうしたところ89件あったという、そういう報道がされています。自転車の法律違反の摘発といえば、非常に多いのが信号無視ですね。自転車には信号規制が働かないんだと思い込んでる人もいるくらい赤信号を無視して突っ込んでしまったりする、そういう事例が後を絶ちませんので、この信号無視が非常に多い、比率的に言うと半分を超えているというのは当然だというふうにも思います。踏切で遮断機が降りかかっているのにそれを無視して中に入り込むといったような例も自転車にはかなりありますね。そういう数から比べるとこのながら運転の摘発の件数というのは今年全般で89件とされていますから、そう多いというふうには言えないと思いますけれども、しかしこれは自転車で悪質な違反を繰り返すと講習を受けさせるという、この制度が6月に始まったものですから、これはながら運転もその対象になることがあり得るということで、このながら運転を特に取り上げて警察庁は調べたということのようです。で、これは前にも私お話ししましたけれども、警察官の指導とか警告に従わないで道交法違反をする。でこの道交法違反は具体的に実例といいますか例が挙げられているんですけれども、例えば信号無視をするとか、あるいは今お話をした遮断機を無視して踏切に立ち入るとか、あるいは一時停止をしないとか、そういうことなどなどなどで14項目の違反を挙げていて、でこういうことをするとこれは摘発ということになる、こういうわけですね。でその摘発案件の中で言いますと何が多かったかと言いますと、やはり携帯電話の会話なんですね。携帯電話で話している、そういうケースが多い、あるいはイヤホンを使っている、イヤホンを使ってその全然音が聞こえないという状態だと規制の対象になります。イヤホンを使っていると全て道交法違反になるということにはなっていませんけれども、場合によってイヤホンを使うと問題になります。傘差し運転などがあります。傘差し運転は各県の条例で、禁じているというところが非常に多いですけれど、そういうようなことがあります。そういうようないわゆるながら運転というものが自転車の操縦の安定に阻害要因になって、危ない、緊急の事態に対処できないとか、あるいは道路面の不正常な状態に対応できないというようなことになる。自転車というのは本来両方のハンドルを両手で握って運転するのが基本で、そうでない場合というのは極めて例外的にしか認められないということになっているものですから、その考え方を実際に現場に適用していくとこういう摘発事例も上がってくるということになるわけです。で実際にこれは規制が私は今後少しずつこう強められていくだろうと思うんですね。それはこの6月に新しい 方式が採用された、実行することになったというところで、そういう事例が出てこなければ何のための法改正かということになりますから、規制が厳しくなっていくだろうというふうに思います。規制が厳しくなってくるから行くから対処しましょうというふうに言うつもりは私はありませんけれども、実際に自転車というのは両手でハンドルを握ることによって安定が初めて確保できるツールとしてある意味作られているというところがあって、そういう使い方をしないということは自分の危険の原因になる。規制されている、処罰されるからそういう理由ではなくて、実際に自身の身を守るという安全を確保するというそういう観点から両手を使った方が良い、そういうふうに私は強く提言している、訴えていますけれども、そのことはこの機会にもまた申し上げておきたいというふうに思います。実際にその片手で運転するというのは、例えばそれこそ蕎麦屋さんの出前であったり、プロの人の中にはそういうことが職業的に行われている場合もある、だから大したことないんだというふうに言う人もいます。かなりのこれは訓練、私の言葉で言えば極限的訓練の中で鍛錬してそうなってるんだというふうに思ってもらった方がいいと思います。で、実際にそれでも危ない場合には片手の運転はしないということが、この人たちはよく自分たち自身の考え方としても守ってもいます。つまり面白がって片手でやってるわけではない、そういう方法を取らなければならない局面もあるということで、そうしているということになった。それでも最近はそういう出前も後ろの荷物台で全てを操作するというようなことが非常に多くなりましたから、片手運転というのはとても減っていると思いますね。実際にハンドルを片手で握るということ、あるいはそのメールをいじりながらとか、あるいはペットボトルをつかみながらとか、そういう運転をしていて、道路で小石にちょっと当たったというだけで、吹っ飛んでしまったという事例があります。で、そういうことで自分が道路に叩きつけられて少し痛い思いをしたということぐらいで済めば、まあそれは教訓と、痛い教訓ということで終わるわけですけれども、その結果人とぶつかるとか他の自転車にぶつかるとか、そういうことで相手に大怪我をさせる、あるいは大変な事態の中で死亡までさせてしまうというようなことになる事例もあります。多額の賠償金が支払、賠償金を支払わなければいけないことになり、保険にも入ってないものだから自分自身の収入をそこに当てていくというようなことで、自転車を持っている人、自転車の保有者、若い人も含めて賠償責任の当事者になってしまうというような事例が最近はかなり出てきました。気をつけるべきことだというふうに思います。自分自身が大変な怪我をしたりしないように、そしてまた相手方にもそういう怪我をさせたりするというようなこともないようにということをしたいと思います。ながら運転をやめるということは、私たちの合言葉にしてもいいんじゃないかというふうにさえ私は思っています。今日はここまでにしましょう。